先生、抗がん剤治療の目的について詳しく教えてください。
はい、目的には大きく3つございます。1つ目は、がんを治す、治癒ですね、
はい、
2つ目は完治率を高める。例えば手術をした後に、目に見えない病変を化学療法で消すというようなことで、治癒率を高めるということですね。そして3つ目は、より良い共存を目指すということを目的にしています。がんの種類やがんの進行具合によってその目的が変わってまいります。抗がん剤に非常によく効くがん、例えば血液領域ではですね、急性白血病とか、悪性リンパ腫、それから泌尿器科系の精巣腫瘍とか、婦人科腫瘍である絨毛がんというがんでは非常に抗がん剤が効きますので、治癒を目指してその治療を行います。また手術を行った後に、抗がん剤治療、先ほども申しましたけれども完治率が上がるがんもございます。進行した固形がんでは手術や放射線治療により治癒を得ることが実は困難と言われています。その場合には病変を縮小させ維持を図って、より良い共存を目指すために抗がん剤治療を行います。以上の3つが抗がん剤の治療の目的となります。
はい、抗がん剤の種類についてもいろいろとあるかと思うんですが、解説をお願いします。
はい、大きく分けると2つございまして、1つ目はいわゆる抗がん剤、皆様がイメージされているものですね。細胞を直接障害するということで細胞障害性抗がん剤というふうに言われますけれども、それが1つ。もう1つは、最近耳にされることが多いかと思いますが、分子標的治療薬という種類の抗がん剤がございます。この2種類ですね、
はい、
でまずいわゆる抗がん剤ですけれども、細胞というのは、遺伝情報が刻まれた、DNA というものを増幅させながら、増殖していくんですね。この DNA の増幅を抑える働きを持つものや、細胞が分裂する際に微小管という管を作るんですね。でこの微小管を抑える作用を持った薬剤が、抗がん剤です。実はこのような細胞増殖は、がん細胞だけじゃなくて、正常細胞にも同じように起こっていますので、副作用が出現しやすいとも言えます。で一方、分子標的治療薬ですけれども、これはがん細胞だけが持っている、目印、この目印が分子なんですけれども、この目印を狙って作られた薬剤です。分子標的治療薬には、2つあってですね、がん細胞の表面の目印を、標的とした、抗体治療薬っていう薬剤と、
はい、
それから細胞の中に入っていってがんの増殖を司る、目印を標的とした、小分子化合物ですね、小さい分子の化合物とに、分類されます。同じがんであっても、患者さん一人一人で目印が違っていることもあります。がん細胞を詳細に調べることによって、その患者さん一人一人に合った分子標的治療薬を選んでですね、治療を行うこともあって、個別化治療と言われております。その主役を担っている治療薬と言えます。
それにしましても、お薬の世界というのは日進月歩というんでしょうか、どこかで誰かが一生懸命この薬を開発してくれようとしているんだなということが今ここまでのお話でも伝わってきたんですが、抗がん剤治療の最近の進歩ですとか最新情報などありましたら教えてください。
はい、先ほど免疫療法のお話をしましたけれども、免疫の主役であるリンパ球を活性化する治療薬が開発されました。以前はですね、抗がん剤ではなかなか効果の上がらなかった代表的ながん、ほくろのがんに悪性黒色腫っていうのがあります。それから肺がんにもいろいろ種類があるんですが、肺がんの中の非小細胞性肺がんという種類のがんに、特に有効であることが明らかとなっておりまして、今日本でも使われるようになっています。現在他の固形がんや血液がんへの適用の拡大のための臨床試験が行われていて、将来的にも非常に期待されているところです。また一方で、注意していただきたいことがございます。免疫療法という言葉ですね、実はインターネット上とか、いろいろな雑誌とかで、溢れているんですね。 て、ただ免疫療法といえば何でも有効というわけではございません、まあ、必ず保険適用のある治療薬であることを、まあ、確認していただきたいというふうに思います。
さて、先ほど来何度か先生の口から副作用という言葉が出てきていますが、抗がん剤治療を行うとどのような副作用が出てくるんですか？
はい、いわゆる従来の抗がん剤の主な副作用にはですね、吐き気やそれから実際に吐いてしまう嘔吐、それから口内炎などの粘膜障害ですね、から脱毛、しびれ、下痢、骨髄抑制といって、血液の白血球が減ったりというようなことがございます。一方、分子標的治療薬には、薬剤によって、特異的な副作用がございまして、皮膚障害とか間質性肺炎から爪の周りに炎症が起こったりとかですね、高血圧が弱気されたり、内分泌障害といって甲状腺機能の働きが落ちたり、糖尿病が起きたりなどが、ございます。
どれも辛い副作用ではないかなと思うんですが、はい、こういった副作用はなぜ起こってくるんでしょうか？
はい、抗がん剤は、がん細胞だけではなく、正常細胞にも影響を及ぼすため副作用が生じます。抗がん剤は増殖している細胞に影響を及ぼすために、盛んに増殖している正常細胞、例えば粘膜や腸管の細胞、髪の毛の元となる細胞、血液の元となる造血細胞などが障害を受けることで副作用が生じます。抗がん剤の中には手足などの末梢の神経細胞や、先ほども出てまいりました微小管という、神経の構成成分を障害するものがありまして、しびれや痛みが出ることがございます。分子標的治療薬では標的となっている分子以外にも想定していなかった分子に作用することがございます。そのために通常の抗がん剤とは異なり、分子標的薬それぞれに特異的な副作用が出ると考えられています。
ということは、人それぞれがんの種類によっても、また治療方法の違いによっても副作用は一定ではないということなんですね。
そうですね。
これは先生、副作用なんだから我慢しなさいという世界なんですか？それともなるべく副作用を軽減してくれる工夫など一緒に取り組んでくれるんでしょうか？
そうですね、副作用本当につらいかと思います。その副作用をきちっと軽減して管理するということが非常に今求められていますし、その副作用をきちっと克服してですね、治療をスケジュール通りに行っていくということが、一番その治療成績の向上には必要ですので、そういった取り組みというものも、岩手医科大学の中では行っています。
辛い症状でお悩みの患者さんへのアドバイスなどは先生ありますか？
はい、今申した通り、副作用対策は抗がん剤治療の成功にとって、非常に大切な治療ですね。副作用を軽減できる、新しいお薬も出ていますので、予防として実際使用しています。ただし副作用症状や程度には個人差がございますので、患者さんごとにきめ細やかな対応が必要となります。しびれは治りにくく、日常生活にも影響を及ぼす副作用ですので、早期の対応が重要となります。私たちも普段の診察で伺いますけれども、しびれの程度が強くなってきた場合にはぜひお話しください。しびれにもある程度有効な治療もありますし、抗がん剤を減量することで対応する場合もございます。岩手医科大学では、医師の診察の前に薬剤師さんが副作用のチェックを行っています。また、お家にいらっしゃるときにもですね、副作用が生じたとき、非常に不安になられると思いますが、リアルタイムで対応できる電話サポートサービスも行っております。患者さんに大変満足いただいているところです。おかしいなと思ったら、一人で悩まずに看護師さんや薬剤師さんにも、気軽に、話していただければというふうに思います。
はい、一昔前ですと、先生これは当たり前に治るための副作用の症状なんだから、我慢しなさいとか言われてきた世代ってありますよね。はい、
そうですね。
でも実際生活の質を下げるものであったり、吐き気が例えば続くと、やはりこう気持ちも沈んでしまったり、 という悩みもあると思うんですが、電話サポートサービスも行っているということ、これは本当に先生素晴らしい対応じゃないかなと思いますが、
ありがとうございます、まあ、実際患者さんが外来の化学療法室で治療を受けていらっしゃる間にはあまりそんなに副作用が出ないことがありますね。それにスタッフがみんな見ておりますのですぐ対応ができるんですけれども、多くの副作用はお家に帰られてからですね、次の治療までの間に起こることがまた多いので、そういったところのサポートというのは非常に重要視しています。
はい、では先生、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、化学療法の治療成績は従来の抗がん剤と新たな分子標的治療薬の登場により確実に向上しています。この進歩の恩恵を享受するためには副作用を克服して予定通りに治療を受けていただくことが重要です。岩手医科大学では化学療法の副作用を軽減するために多職種でのチーム医療や電話サポートなど積極的に行っています。がんを克服するために私たちと一緒に前に進んでいきましょう。
ところで先生は腫瘍内科学科の教授というお立場でいらっしゃいますけど、この腫瘍内科学科、比較的新しい科だそうですね。
そうですね、欧米では腫瘍内科というのは一般的な診療科としてもうかなり数は多いんですけれども、日本はまだまだ少ない。東北地方では東北6県にようやく全部腫瘍内科の講座もしくは学科ができましたけれども、少しずつですけれども、専門的に腫瘍だけを見ると、主に化学療法のエキスパートが、そういった科をですね、率いて患者さんに安心してそして十分な治療を施せるようにという目的で、少しずつ日本でも増えているところです。
先生は実は血液に関するがんの専門でいらっしゃるということで、この岩手医大にいらしてからその専門の方は研究はなさっていらっしゃるんですか。
はい、診療としては先ほど今までのお話にありましたように、固形がんも見ていますけれども、主には血液の悪性腫瘍を扱っています。研究も、血液腫瘍をメインにやっておりますけれども、いろんな血液をやっていて固形腫瘍の治療にすごく役立つこともあれば、やはり固形腫瘍の副作用の研究とか実際の医療を施していると、血液内科の先生方が知らなかった副作用の管理法とか、いろんなそのことがですね、学べて非常に広くですね、こういう腫瘍内科というのが意義深いものだなというふうに感じております。